休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週の休日会議が、うん、楓さんの Facebook 広告セミナーじゃないですね、何セミナーっていうんですかね。
まあ、一人でできる、
はい、
高額プロモーションというか、
はい、
高額商品を販売する上での一連の流れだよね。
そうですね。
を、説明していただいて。
はい。のセミナーの直前の、ベローチェでの音声だったので、まぁ、ちょっと時間も経ちましたけど、
はい。
その、カエデさんのセミナーを振り返るところから行こうかな、なん
て。わかりました。
思ってます。
はい。はい。
で、どこまで行っていいかがまた難しいところで、
うん、うん、うん。
なんですけど、今までの、いわゆるローンチ的なものは、やっぱり準備もたくさんあって、
うん、
で、いろいろ、手間のかかることが多かったかなと思うんですが、
はい。
中谷さんが今やってて、成果が出している、手法は、それよりずっと用意するものが少なくて、
うんうん、
でも効果は同じぐらいというか、
うん。
はい。まあ、もしかしたらそれ以上ですかね。
うんうん、
は
い。で、まあ、Facebook 広告、じゃなくてもいいしね。
そうですね。
で、Facebook 広告で、まあ、読者を獲得する流れを、まあ、持っていたり、なんかあるんであれば、それを使ってね。
は
い、そこから登録があったら、プレゼントを渡しながらも、一度その子ではステップが走って。
はい。
で、もう一つの方ではもう、即、オファーをかけるっていうところなんだよね。はいはい、
そうですね。
普段であれば、そこから長いステップなり動画のプロモーションで、
はい、
動画が何通も何通も続いたりとかいうのではなくて、
うん、
いきなりもうオファーをかけると、
うんうんうん、
興味があるうちにオファーをかけるっていうのは非常に重要というか、
はい、そうですね。
というのもこう長く興味をね持たせ続けるって非常に難しくなってきているし、例えば僕1日で1000通以上メールが届くわけで、
はいはい、
ちょこちょこね、小出しにこう情報が来て、
はい。
それを毎回楽しみにしてるかというと、そんなこともなかったりという
、うん、そうですね。
部分で。だったら、最初に興味をぐっと引きつけた今、話を聞いてもらえる今、オファーをするというところでね、
うん、
非常に僕は効率がいいしと思ったし、
はい。
LINE アットでも同じ流れを組もうとも思ってたし、
はい。
うん。これからやる人たちは、逆にその方が差別化もできていいんじゃないかなというところは感じましたね。
うん。うん、そうですね。まあ、購入者側というか、うん、商品サービス買う側の気持ちからしても、
うん、
まどろっこしいな、みたいな。
うんうんうん、
で、早く。
そうだね。
売るもん教えてよ、みたいな、
うん、
気持ちに僕は結構なるんですよ、最近。もう動画をね、小分けにするのはいいから。うんまとめてちょうだいみたいな。
あとはもう、フロントもいいからっていうね、もう、本丸紹介してよっていう人もいるだろうし、はい、
そうですね。
その距離感は例えば人それぞれだとするじゃないですか。
そうですね。
だったら、その、今すぐっていう方々を対象にしたレターにすればいいっていうことなんで、
うん。
うんうんうん、何もこの、すべてそのフロントから通らなきゃいけないというわけでもないんでね。うんうん、この辺は、クラブの人たちにとっても結構面白かったんじゃないかな。
そうですね。
うん。はい。
あと、ね、あれですね、まあ、Facebook 広告の話もあったじゃないですか。
はい。
で、あれは、あんまり言っちゃいけないとは思うんですけど、
うんうんうん、
僕は面白かったですね。どう説明しようか今悩んでますけど、
はい。いいんじゃないですか、じゃあ、まあ、Facebook 広告って、いっぱいこう、設定する箇所があると。
はいはいはい。
ね、どんな職業の方々に、年齢はどのくらい、はい、もういろいろこう、設定するものがあるけれども、
はい、
そんな設定しない方がいいっていう。
そんな気にしなくていいよ。
設定しない方が、その、なんていうの、Facebook 自体の、
はい、
なんていう、AI じゃないけれども。
はい、Facebook に任せろということです
ね。うん。そこでいろいろやってくれるのが一番精度が高かったりするよってことですね。
はい、要は、まあ、Facebook が入っ、アプリが入ってるスマホの情報は Facebook が取ってるし、
うん、
で、どういう情報をクリックしてるかっていうのも取ってるし、
うん、
だからこういう情報に興味ある人はこういうのも興味 あるんじゃねっていうのは AI が進化してるんだよみたいな話だったんですけど、うんうんうん、あれはすごいなと思うと同時にちょっと怖いなって僕は思いました。
すごいよね、本当にね。はい、そうですね。うん。だこれ聞いてくださってる方に、何かこう、はい、今までとは違う流れとして展開していく方法としてなんかこう、アドバイスするんであれば、
はい、
結構セグメントをこうギュッと、した LP にする。
ああ、なるほど。
すごく興味が深い人だけを対象にして展開をするっていうのは効率がいいかなと。まあ、もしメインのメルマガとかがあって、
はい、
その長いことね、関係性を築いていくっていうのであれば、
はい、
広く読者を獲得してっていうのもありだけれども、利益にこう結びつける、もう気持ちが熱い人に向けて今すぐっていうのであれば、はい、かなりセグメントしたレターがいいんじゃないかなと。
う
ん
う
ん、
そうですよね。その、うん、リーチでセグメントかけるんじゃなくて、LP でセグメントかけるってことですよね。
うんうんうん、そうすることによって、まあ、興味ある人が登録して、その後、従来ならその教育みたいな過程が入るんだろうけれども、はい、そこをステップメールだけにするよりも、
はい、
一人一人と喋った方がね、
うん、
その人に向けた提案ができるという。
そうですね。
で、セールスレターってやっぱり1通りしか、まあ、いっぱい作れば別だけど、はい、本来は1通りしかないわけで、
うん、
必ずしもその、ぐさぐさ刺さる流れではないと思うんだよね。ここは刺さるな、ここは刺さるなっていうところだけれども、うん、そこをこう、より強い興味の人に対して、30分とかでも時間を取って、
はい、
しっかりとこう、説明していくことで全員に非常に刺さりやすくなる。
うん、そうですね。
うん、
これはまあ、かえださんもおっしゃってたことですけど、その安く例えばその一件あたりの、その登録にかかる費用を安くすりゃいいってもんじゃないと。
うん。
要するにほら本当その通りだなって
思うんですよね。その通り
だ
ね。
はい。
うん。
その後すごい安く取ってもその後の成約率が全然だったら意味ないじゃないですかっていう話で。
うんうん、
そういう意味ではやっぱ。グッと絞ったオファーってことですね、最初から。
うん。で、グッと絞ったオファーに対して、そのオファーはじゃあまあ、今回はなかったことにっていうか入らない人に対しては、
はい、
まあその後はメインのメルマガを案内して、入ってくれればね、
はい、
またそこで違う提案ができたりとか、
うん。
うん、いろんなことができると思うので、広く獲得して、削っていくっていう流れも一つなんだけれども、狭く、確率が高い、興味が高い人を、うん、読者に迎えて、最後はその、間口の広いところのメルマガに流すというか、はい、
うん、
その流れの方が、まあ、利益が出るのも早いし、
うん、
あの流れで行くと、
はい、
複数人いらないというかね、
あ、そうですね、
非常にシンプルなので、登録後にどうオファーをするかぐらいで、極論そこでステップメールは走らせなくてもいいんじゃないかというところもあるのかな。
うん、
なんかステップメールの方での制約はもう言っても大丈夫だと思うけど、
はい、
まあ1割ぐらい、
はい。
で、登録直後のオファーの方でだいたい9割が決まるというところで、うんうん、やっぱり熱い人、興味の深い人にすぐオファーっていうのをね、ちょっと意識してみるといいんじゃないかな。
しかもその広告を使って、広く、露出していくって考えると、
うんうん、
やっぱりそのキャッシュフローも早いじゃないですか、
うん、
すぐの方が、
うん、
そういう意味でもやっぱり必要な考え方というか、
うん、
ですよね。それは例えば逆にじゃあブログで集客してっていうのであれば、
うん、
その広く集めて絞っていくって考え方も全然いいかなって思うんですけどね、
うんうんうん、来月の岡山でマルコさんが喋るのは、
はい、
どちらかというと多分広く
言
って、
うんうんうん、
その、まあ、初心者さんを結構抱えることになると思うけれども、
はい、
そこで、そのインターネットでの可能性とか、
はい、
で、自分自身がやってきたこととか、に、
うん、
興味を持ってもらってっていう、まあ、従来の流れもね、
はい、
もちろんいけるんではある、いけるんだけれどもっていうところで、
は
い、
うん、うん
うん。
まあ、その、前々回か、その、かえださんに来ていただいて、お話ししていただいた、その前提として、
うんうん、
まあ、ある程度、その、高額のサービスを持っていることが前提ですよっていうお話があったじゃないですか。うん、そこは、やっぱ外せないですね。
まあ、広告かける場合はね、
はい、
で、あとは、その、 オンライン説明会とかいうのであれば、
はい、
一対一で対話をしたりとか、うん、もしかしたら、あの、中には対面が得意な人には、実際に会ってっていう人もいると思うけど、うん、例えば1万円ぐらいの商品で、
はい、
対面を重ねていくと、
うん、
それはちょっとね、時間帯効果というか、ねうん、なかなか辛くなるんで、良い高額商品がある方が、
うん、
うん、いいかなというところ
ですね。そうですね。
うん。
ね、その、今回、クラブでお話しいただいて、うん、クラブの中でも、ちょっと、ね、誰か行くんじゃないかなと、思ってますけどね。
うん、そうですね。いい方法だと思います、
いい方法でした。
どこかしらでなんか、どうなんだろうね、販売とかはあるのかはあれだけれども、
はい。
うん。とりあえずクラブの人たちには、あの流れはしっかり把握してもらいたいし、うん、もし販売するのであれば、まあ、小出しに、まあ、期間限定でバッバッバッとやっていって、興味の強い人にそれこそ、
うん
挑戦してもらいたいなと。
うん。
うん、
そうですね。
はい。
すごく素敵な講義でした。ちなみに、
うん、
今先ほどの、ちらっと出てましたけど、来月の岡山。
はい。
は、どんな構造になってますか、
岡山は、はい、まあ、なんやかんやで、今年で3、回目。
3回目ですね。
で、岡山といえば、まずは、えんまりさんということで、はい、えんまりさんはもう、社員を雇わずに、
はい、
でも、その、謎の組織がですね、どんどん拡大していって、
はい、
うん。もう、一つの村であり、国でありっていうと、もうみんなよくわかんなくなっちゃうかもしれないけれども、
ね、
非常にその、仕組み、
はい、
が秀逸で、うん、なんて言っていいんだろうな、営業マンがいたり、
はい、
でも営業マンは、えんまりさんたちに、ま、確かまあ少額でもお金を払って、はい、まあ、教わる立場でいる人たちなんだよね、うん、
はいはい、
うん、で本来、何か物を売ってくださいとか、
はい、
アフィリエイトかわかんないけどお願いしますって言うと、こっちから対価を払うじゃないです
か、はいはいはい、
逆の流れで売らせてください状態でいるっていう、その環境を作ってしまったのはまず一つすごいなと。うん、まあ、その後の展開は最近ここ2ヶ月3ヶ月円丸さんとは連絡取ってなかったんだけども、まあちょっとどんどん大きくなってきたという連絡をもらって、じゃあ岡山セミナーでは引き続きその社員を雇わない組織論というか、組織がどんどんでかくなって利益はどんどん膨らんでいくけど、
はい、
えんまりさんの作業自体はどんどんなくなっているっていう、
うん、
一般的には、雇用したりという状況を作っていかないとなし得ないと思うんだよね。だけれどもそれが容易にできてしまって、えんまりさんがより苦悶中のような、
はい、
うん、もう自由な生き方をしているというところで、はい、まあ、それは後半戦として、マリさんにそこを喋っていただくとして、はい、前半はその、マルコさんの、
はい、
ステップメールですね、
はい、
ステップメールって言うともうみんな、あ、文章を組んで配信していくあれねぐらいで、
はいはい、
でも実際に作ってみるとなると、
うん、
それが効果的にできてる人がどれだけいるのかと、
ね、
じゃあ、もう実際に成果が上がってるステップメール見たくないですかと。で、まあ、はい、ステップメールの仕組みが分かっても、
はい、
じゃあ実際にどこから読者を集めるんですか、うんうんうん、となった時に、マルコさんの場合は、ブログと、
はい、
ツイッターと無料レポートスタンドなので、はい、特別、なんか斬新なというのではないけれども、
ね、
シンプルイズベストというか、
はい、
やることしっかりやるとこんなに、利益が上がってくるんだよっていうのを、うん、見てもらいたいと思うんですよね、うん、なのでステップメールに関しての説明もそうなんだけれども、
はい、
マルコさんがこれをやってこれをやってこうやったら、100万150万にこうなってってるよっていうところを、はいはい、実際に知ってもらいたいですね。そこはもう、うんうん、初心者中級者に向けて見てもらいたいな、
うん、
うん、えんまりさんのはちょっとこう上級者向けではあるけれども、うん、うん、多分、マルコさんの活動の姿とかやってることを見ると、
はい、
あ、そんなにいろんなものを追い求めなくていいんだなっていうのにまず気づいてもらえると思うし、
うん、
うん、あ、その、 愚直にやれば結果が出るんだっていうのと、
はい、
裏技を求めてた時間がもったいなかったなとか、うん、そんなところにも気づいてほしい。
そうですね。
部分で、岡山は、マルコさんとエンマリさんの二人、
うんうんうん、
プラス、名優インフォ侍をまた、
あ、そうですね。はい。
まあ、ゲストにというか、懇親会からが本番みたいなところだけれども、
そうですね。はい。
うん。っていう感じで岡山は、行こうかなと、はい。
マルコさんの話なんですけど、はい、印象的な出来事がいくつかあったんですけど、
うん、
まあ、僕一番最初の出会いはあれですね、大阪でのディスカバリーセミナーの2周年かな、
はいはいはい、
の時に、一番最初にお会いして、うん、山田さんですかって、その時の講師のね、山田さんって聞かれて、
はい、
いえ、違いますっていうのが一番最初だったんですけど、
はいはいはい、
まあその時は、まだこれから始めるぞみたいな段階だったんですよ。
うん、あ、そうだったもんね。
はい。はいはい、で、その後、まあ、いろいろなタイミングでお会いする機会もいくつかあって、で、お話ししていく中で、その私は、こう、最初からステップメールで販売始めたんです。って言ってたのがすごく印象的で、
うんうんうん、
基本的になんか普通はメルマガやってって、メルマガやって、そのうまくいった販売方法をステップメールに落とし込んでいくじゃないですか。うんうん、あ、そうじゃないんだっていうのが、なんかすごく記憶に残ってますね。
ああ、いきなりステップメールから作り始めた。
なので、その、売るときの葛藤とかなかった。勝手にステップ走ってたから、みたいな。
はいはい、はい。
あ、売れてるみたいな。
すごいね。
っていうのが最初だったっておっしゃってたので。
だディスカバリーアカデミーを今、ぶっちぎりナンバーワンで売ってるアフィリエーターさんでもあるというところで、はい、そうですね。1万から、まあ、3万ぐらいの商品を売っていく流れっていうのは、
はい、
非常に今回ので掴めるんじゃないかなと思うし、マルコさんはその後に、高額のオファーもね、
はい、
して、
ね、
制約してっていう流れなので。
売った後のフォローというか、はい、その辺もぜひお話聞きたいなと、
うん。そうですね。
思ってます。
うん。なんかあれだね、はい、マーチャントクラブのメンバーには講義ビデオで流していくじゃん。
はい。
で、これ聞いてくれてる方々は、
はい、
その謎なままちょっと進んでいくところがあるじゃない。
まあ、
ちょっとね、謎感をなるべく消してあげたいなとは思うんで、
はいはい、
それこそね、
はい、
質問をくれれば、
あ、そうですね、
質問をくれれば僕の見解でいろいろ喋れるので、
はい、そうそうそう、うん、そのままね、そのままお渡しすることはできないですけど。
そうなんですね、はい。どんどん質問を、例えばこういうのがあって、これを売るときには何ができてとか、
はい、
どんなパターンで僕なら売るかとか、
はい、
そんな細かいことでもいいんでね。はい、って言ってて、
はい、そうですね、
あれなんですよ。
ラインアットの告知もちらほらとありましたけど。
そうですね。ラインアットで、
はい、
まあ、何気ないやりとりが一番多いんだけれども、
はい、
中には、その、先週かな、はい、僕らが、僕の家でのブームの話をしたと。
ああ、そうですね。
はい。なんかのアニメだよね。
はい。ランマ二分の一じゃなく
て。ああ、ランマも見てたりとか。
はい。
そうそうそう。その、超小さい括りの中でブームが生まれると
か。はいはいはい。
今、うちの家はもうキングダム。
ああ、キングダム。もう
キングダムのフィギュア見ちゃったりして。
はいはいはい。
名言集とかについてける自分たちがちょっと嬉しくなったりとか、今来たっていうところでね、
はい。
そのメッセージは、
はい、
当時その、休日会議のテーマでふと聞きたいなと思ったことがあるんですが、先日のテレビでマツコデラックスさんが、
はい、
電話の117番の時報について紹介していて、
はい、
それを見た若者たちが時報って何と、
はい、
かなり話題になってバズっていたと。
へ
ー。で、それがヤフーニュースにもなったと。
へー。
うん。で、こういう話題性を作ったりネタを見つける感性ってどうやったら磨けるのかなと思いましてという。
知りたいですね。
確かに知りたいですね。うん。まあもちろんその、バックボーンっていうかメディアの強さっていうのはもちろんあるけれどもね。
はいはいはい、
だから、小さい範囲でもいいんだったら、
はい、
僕とか健太が、
はい、
日々こう情報発信をしていく中で、はい、それを聞いてくれてる人たちがいたら、
はい、うん、
ふと思い出した今、例えば僕がこれにハマってるとかいうことからも派生もするしね、
は
い、何かしらこう発信を常にしていって、その人の頭の中に、小川健太なり菅智明というのが あれば、
はい、
小さなブームは起こせるんじゃないかなと。
まあ、確かに。
うん。うん、で例えば、
はい、
そうだな、小さなブームって何があったかな。動物将棋とか。
ああ。流行りましたね、うん。
動物将棋とかも小さなブームだし、
はい、
あるんですよね。はい、動物将棋ね。ね。あ、まあ、他にも、例えばマーチャントクラブで言ったら、
はい、
僕は無理やりダーツを流行らせたいということで、
はいはい
はい、カウントアップでね、点が出たら僕はダーツ買うよみたいな、はい、そんな流れにしながら、ちょっとダーツが流行るようなブームができたりとか。筋トレもそうなのかもしれない。
あ、そうかもしれないですね。
長島さんが健太と話して、で、健太がムキムキに鍛えていって、
はい、
その中からその、ね、筋トレにちょっと興味持つ人が増えたりとか。うん。
かもしれないですね。
その人の背景っていうところでね、うん、興味を持たすことができれば、情報発信して持たすことができれば、
うん、
小さなブームは無数に作れるんじゃないかな、というのは感じる。かな、
なんか結局というか、あれなんですけど、あの、まあ、動物将棋もそうですし、肩、うんうん、もそうでしたけど、ハーロンさんじゃんって思いました、ね。
まあ、大きいよ、ね。
人によるところが大きいのかなって思いましたけどね。
うん、ハーロンさんが興味を持つなら面白そうだなとか、
はい、あ、そうですね。
そういうやっぱ人の部分。はい、なんかハーロンさんがやたらと、
はい、
なんだっけ、あの、浄土真宗、親鸞。
はいはいはい。
親鸞について語ってるときに、
はい。
なんかもうそのまま僕がアマゾンで親鸞の本をポチってですね。
ああ、そうですね。
うん。
はいはいはい、ありますね。
で、親鸞上、まあ、名言ですね。
はい。
をいろいろ読んでたりして、おーおーと、
はい。
で、それをすることによって、またハウロンさんと、牛角で、
はい、
その親鸞についてずっと熱く語って飲むみたい。それも楽しかったし、その未来が見えたのもあったしね。
大事かも。
だから他の人たちは、はい、にとっては全く興味がないかもしれないけど、うん、その人が面白いって言ったらやっぱあるよね。
ハロンさんが物販行ったらみんな物販始める
みたいな。みんな物販始めるとかね。うん。だこれだけその趣味が多様化している今、はい、においては、そういう小さな日は作りやすいなと思うんでね。
うん、
なんかあったら、その、まずは身近な人間から、
そうですね。
行ってみるっていうのは、うん。いいんじゃないかなと思います。はい。あ、
うん、はい。
そうなんですよ。あと、
はい。
そうだ。北塚久美子さんから、連絡があってですね。
はい。
以前、その、僕はどこ、戸張さんと手島さんのところで、はい、セミナーをやったときに、
はい、
ポッドキャストがやっぱり音声だけでいけるという意味では非常にいいよと。
ああ、なるほど。
もう服装とかね、はい、気にしなくていいし、
うん、そうですね。
動画の編集で2カメをね、こう使い分けとか、はい、そういうのをやる必要もなくて、まあパッと喋ってパッと流せる。
うん、まあまさにこれですね。
っていうところでいいですよって言ってたら、
はい、
番組を立ち上げたんですよ。
おー、素晴らしい。
で、もう早速ですね、
はい、
うちより聞きやすい。
え、
やっぱ女性です、だからかな、なんか、すごく聞きやすい。
は
い、
声が。
声がもう、
ああ、なるほど。
それはもうどうしようもないけど、ね、僕らにとっては。
持って生まれた。
うん。
はい、
そうですね。で、女性事業家井戸端会議という、ポッドキャストを始められて、
はい、
毎週女性の経営者さんのゲスト。は
い、おー、
が来てですね。
すごいですね。
いろいろ教えてくれると。
はい。
で、まあ、事業家井戸端会議と書いてあるように、はい、なんか実業の方が非常に多いんですよ。
へー。
で、その、ウェブ展開ももちろんしてるんだけれども、
はい。
ウェブは後手に回ってるというか、最初にこう、ちゃんと実業で固めて、
はい。
それでウェブで発信をしているような流れなので、はい、結構ね、新鮮で勉強になるというか、ウェブ畑で育ってきた僕らとしては、
はい、
面白かったりもするので、休日会議とはまた別途ね、この、北塚さんの、ポッドキャストを聞いてもらえたらなと、
はい。
はい。思ってます。
それは、ぜひ、リンクもシェアしていただいて。
そうだね。
はい。
うん。
でも、嬉しいですね、これいいですよって言ったのをやってくれる。
やってくれるっていうのはね。
はい。
うん。だってもう紹介したくなる、
ですね。
うん。そうなんですよ。ちょっと行動するだけでね、本当に変わるんだけれどもね。
はい。
その、敷居の高さの相談も受けてると、
うん、
なかなかね。 ソロコも人それぞれなのかなという。
そうですね。もう
ゴールがね、見えない、ね。なんて言ってあげていいかわからないメッセージとかも多くて。
ああ、そうなんですね。うん、
で、じゃあ、アイマーちゃんとでは、
はい。
いっそのこと顧客対象を変えようかと、
はい。
ね、もうすでに何かやられていて、
はい、はい、はい。
伝えたら響きやすい人の方が、うんうん、多分、こう、お互いにとってやりがいは、
そうですね。
充実感はあるんだろうけれども、うん、でも、ね、こう、動き出せないっていう、こう、現実があるわけじゃないですか、はい、そういう人たち、はい。そこに対してもね、何かこう、ではいつも思うんだけどね、
うん、
どうしてもそこは最終的に本人というところがあってね。まあ、
価値観をバグらせる努力しなきゃいけないですよね。
そうだね。うん、
最初は、僕らもその、音声撮るときちょっと、よし、うん、撮るかみたいな。
硬かったりね。
あったじゃないですか。
はい。
はい、
うん、
うん。まあ、今、あれですよね。あんま何も考えずに行っちゃってるのもいいのかどうかは置いといてですけど。そうですね、うんうん。はい。もう撮って配信するのが当たり前みたいになってます
ね。そうですね、うん。もう声が出なくたって、どんなに体調悪かって出してるわけでね。
そうですね。
うん。
はい。後から振り返ると、はい、
あ、でもね、ただ、
はい、
毎週、ここ毎週っていうか40週ぐらい考えてたことだけど、
はい、
撮る、今日は撮る日だと。
はい、
撮る日の前に、
はい、
ちょっと何話そうかなって考えた方が、いい音声になるなと。
はい、
40週ぐらい
前に。それはそうですよ。準備ある方がいいに決まってるじゃないですか。
それはね、はい、考え、始めた、ようやく。うん。今日はちょっとこれを喋ろうかな、はい、みたいな。でもまあ、今日考えてこなかったけど、あ、でも、ポッドキャストのね、
そうですね、
紹介とかね、はい、あと質問もいただいたんで。
そうですね。
うん。まあまあ、そんなに最初から100点は。
そうですね。そうそう、このいい言葉に出会ってですね、
うん、
なんかチャップリンっているじゃないですか。
うん。
彼がなんか言ってた言葉らしいんですけど、うん、人生はこう、短く見ると悲劇だけど、長い目で見ると喜劇ですよ、みたいな言葉があって、
はいはい、
いい言葉だなって。
ちょっと、あれだよね、はい、格言好きだよね、多分、ね。
ああ、でも、好きですね。なんか、経験あっての言葉じゃないですか。
ね、はい、短いしね、また刺さりやすいというか、まあ好きなのチョイスできるというか、まあ、そういうと方向違うのか。
いや、休日会議で言えば、その声が出なくて、もうガラガラで、
うん、
なんかいじめられたみたいな声の時も。配信は嫌だったけど、まあ、するじゃないですか。
しますね。
でも、こう、今になって、たぶん100回前で振り返った時に、ちょっとまた爆笑できると。
うん。そうだね。
はい。あれがあって、ちょっと面白かったね、みたいにな、るのが。
ね。
いいんじゃないですかね。
確かに。まあ、162回目でしょ、これが。
そうですね。はい。
どこからが長寿番組と呼ばれるかわからないですけれども。
そうですね。
うん。この数字をつけてった理由は、
はい。
なんか、続けていけば続けていくほど、ちょっと歴史を感じる感出るよね、
は
い、みたいな。
そうですね、最初は3桁目指そう。
そうだね。
でしたからね、スタートが。
うん。まあ、こっからね、もう1回から聞いてくれる人はまあ、ほとんどいないだろうけれども。
何日かかるかってとこですね。
うん。いや、でも、ね、なんだろう。次は、大台また200回を目指しとかね。
ああ、そうですね。うん、はい。
やっぱ数字つけといてよかったなとも思う。
そうですね。
うん。あ、今日もあるんですか？
そうですね。じゃあ100回前。
はい。
帰っていこうかなと思います。第62回休日会議だったんですけど、
はい。
結局のところ、100人セミナーのお知らせだったんですよ。
ああ！
はい。
はい、はい。
で、ただ、流れとしては、その100人セミナーがあります。このセミナーはこれこれこういうセミナーでっていう説明じゃなくて、
うん、
今日はこういう人に聞いてもらいたいなと思ってます。
うんうんうん、
だから例えば、その、ノウハウを購入してもいまいち結果が出てこない方だったりとか、うん、売上とか収入が頭打ちで伸び悩んでる方、ビジネスが楽しくないっていう方は、ぜひ最後まで聞いてくださいね。
うん、
で、まあ、こういう、まあ、結局大事なのは視点の数と視野の幅ですよ。
うん、
で、いろんな話をしていく中で、最後に、でですけど、
うん、
実はですね、100人セミナーをみたいな回だったので、なんか僕ちょっと新鮮だったんですよ。
は
い
はい、うんうん、うん。なんかうまく構成が。
構成を練られた。
練られた流れだね。
はい、流れだったんですけど、うん、その中でもただ、
うん、
最後の、でですね、って言った後笑っちゃうんですよ、ね。
あー、はい、そっか、100人セミナーね。
そう、7月にやったやつですね。
うんうん、うん
はい。で、まあ、なんかいろんな話をしていって、うん、ですね。まあ、その、まあ、視点、まあ、視点の数と視野の幅っていうのは、まあ、その回だけじゃなくて、それまでも触れてたような気はするんですけど、うん、結局それが大事だよと。で、自分じゃなかなか、自分の枠組みじゃなかなか気づけないのを、知る、
うん、
概念として知るのは、やっぱ刺激が必要だよね。
うんうんうん。
ところだったりとか。ですね。その、あれ、その、その時も言ってたんですけど、
うん、
今は、その、情報格差じゃなくて、もう経験格差の時代になってきちゃってるよね。っていう話がありました。
うん、うん。
で、まあ、なんかどうしてもさっきみたいな話ですけど、どうしてもなかなか一歩が生み出せないって方もいるのが今かなと。
うん、
で、ただ一方で、その、学ぶことで満足する人もいるのも事実だと思う、みたいな。
うん。そうですね。
だから、うん、その流れって、まあ、ますます加速しているような気がするんですけど。
知的欲求を満たすことで、
はい。
いや、本来目指してた形ではないけれども、でもそれで満足っていう方もいるっちゃいるんだもんね。うん、
いらっしゃいますね。
うん。
ちゃんと面白かったのが、毎年本物だけが生き残るとか、毎年次世代とか新世代が出てくるとか。
そんなこと言ってた。うん、確かに。
でもそれは、ちょっと僕も笑ってましたね。確かに、みたいな、
うん。
世代間隔短いなって思いますもんね。
これからは本物だけが生き残るっていうのが毎年言われてるってやつで、うん、次世代も出てくるからね。次世代の、稼ぎ方みたいなのもね。
新世代のね。はい。
うん。
で、その、
くくりたがるんだろうね。
はい。で、まあその、毎年毎年その新しい人を対象にターゲットされてるっていうのはあると思うんですけど。
うん、
うん。そうやって見てみると確かに、結構時代って進むもんだな。感じますけどね。
そっかそっか、100人セミナー、
はい、
ね、まあ、ノウハウに固執せずとも、
はい、
コミュニケーションなり行動力で、
うん、
ほんとスキルはほとんどなくてもね、体制していく人っていうのが実際に結構な数いる、はい、わけで、
はい、
で、まあ、名前は出さないけれども、僕のクライアントとかでもそうだけれども、
はい、
経験ないけれども、
はい、
ちょっと個人に向けてのその情報発信がちょっといろいろ苦手だったと、
はい。
だったら人と会うのが好きっていうことで、もう B2B にシフトをして、うん、別に何が得意っていうわけでもないけど、
はい、
一生懸命こう自社でできることを話していったら広がって、仕事がもらえてみたいな人もいるし、うん。うん、動くことの価値は半端じゃないなと。
ね、
思うんでね。なので、今、じゃあ、ここ1、2年、実はまだ動き出せてないという人も、
はい、
ちょっとそんなに残念がらずにですね、
はい、
逆に動けば、本当にごぼう抜きできるっていうところをモチベーションにしてもらいたいなと、
はい、うん。
詳しい人はいっぱいいるけど、やってる人ほとんどいないね。
そうなんですよね。
うん。語るの上手い人もいるし、
はい、
なんかの理論を説明するのが上手い人もいるけど、
はい、
それは説明の仕方が上手い人なので、
うん、
やってるかやってないか全然別物で、やっちゃうと早いよっていう。
うん、そうですね。
うん。ですね。だからまだまだ、
はい、
そういえば、100人セミナー行ってたっていう人がね、
はい、
聞いてたら、
はい
ね、まだまだこれからですよ。
とそうですね。
うん。はい、
あとやれば、結果がしっかりついてくるよっていうのは、6月の岡山のセミナーのマルコさんの話とか、多分すごい参考になると思うんですよ。
ああ、いいと思う。うん。岡山まで、
はい、
今回多分一般募集ある。
あ、本当ですか。
ですよ。
今聞こうと思ってました。はい。
岡山まで来たらもう人数少ないんでね。
そうですね。
いろんなお話ができますと。はい、西内くんとか岡山に。
あ、から参戦でしたもんね。
参戦最初にしてきたからこそ、
はい、
なんかグッと距離が縮まったのもやっぱあるしね。
はい。
うん。ぜひぜひね。
そうですね。こう、
おそらく、岡山に集まるのは、また、過半数が関東組になるかとは、
そうですね。
思うけれども。
はい。イカイさん行くって言ってましたけど。
あ、本当に。
はい。
ああ。2泊3日コースかな。
どうでしょうね。はい。
ね。こう来て、
はい。
普段とは違う、まあもちろん非日常ではあるんだけれども、 その非日常だからこそ受ける刺激があるんで、うんうん、その非日常をね否定的に捉える人ももちろん多いのは、
はい、
戻った後急速にね現実が、
ね、
に飲み込まれるっていうのはあるけれども、はい、まずその非現実で非日常だ、
そうですね、
非現実じゃない、
仮想世界、仮想世界、
そう、そのね空間でね、はい、刺激を得た後にう、ねはい、どうその刺激を受け続けるかとか、取り続けるかってとこが大事なので、はい、
そう
まあ、その後は、じゃあ僕が、まあ、ちゃんとクラブに進めるという流れで、はい。
なんかこう、価値観をバグらせるきっかけにしてもらえたらいいなとは思いますけどね。
そうですね。
うん、まあ、その、東京の人が岡山に来るのもいいですし、例えば、うん、もしですよ、その、西の方で聞いてくださってる方もいて、あ、うん、岡山なら東京行くより近いわって方もいると思うんですよ。うん、
はい。そういう方は。そう、先月、の講師の、
はい、
海江田さんとか今度はまた受講側で来てくれる
ね、
いろんな濃い人とつながれるし、
はい、
うん、あそうだあのね、
はい、
なんか Facebook の活用法とかの動画をちょっと見てたのね、
はいはいはい、
そしたらねまずはいいねを押すとかね、
はい、
いいねが返ってきたらダイレクトメッセージでお礼を言うとかね、なんかいろいろ違う気がしてきたっていう。
何年前の話なんですか。
で、その時に相手のプロフィールを見て、
はい、
その投稿を見て、
はい、
拾うネタを拾うと、
はい。
これがいわゆる信頼関係の構築ですって言ってるのがあってですね。
はい、
信頼っていう言葉もなんかねと思ったりして、
そうですね。
でもそういうのを鵜呑みにしてしまうのはね。
はい。
まずいなとも思ったり、うん、その、コミュニケーションをちょっとシステム化しようと思うこと自体が根本的にちょっとずれているというところで、うん、僕らが発信をしていかないと、
はい、
そういうことも広まっていってしまうかもしれないというところで、ちょっと、ね、また、なんだろうね、こう。
なんで最後歯切れ悪いんですか？
いや、なんか、休日会議を続ける、
はい、
モチベーションって今言おうとしたけど、
はい、
これモチベーションでやってるんじゃないなと思って。
そうですね。
そうだね。はい、だからね、こういろんな教えがある中で、まあどれが間違ってるともいいがたいけれども。
そうですね。
うん。まあ、僕らは僕らでその自社のキャリアですね。
はい、
を活かした、ちゃんとこう、人のあったかさがあるというか、
はい、
そこは、こう、ウェブをどれだけ活用していっても捨てたくない部分なのでね。うん。うん、そういう、なんだろうな、こう、機械的すぎるよねっていうところに違和感を感じているような方々はね、
うん、
引き続き、こう、休日会議を聞いて、
はい、
もっと本当に質問くださいというところにも結びつけたいんだけれどもね。
そうですね。
はい、うん。また、これ日曜日に流す、ので、はい、LINE アットでも流して、
そうですね、
はい、質問を募集して、っていうところで、いきたいと思うんで、ね、ぜひね、こう、一言二言。
はい。
この前、去ってきたな。
あ。
一文字で。一言二言って言ってた。
去ってきたんですか？
去って
きた。あでもなく、いでもなく、去ってきた。
うん。しかも、マーチャントクラブの人なの。まあまあ、でも、
はい、
まず一歩踏み出してくれたっていうところで。
なるほどですね。
うん。
いろいろね、話が飛んでしまったんですが、
はい、
あれですね、ちょっとお名前、ちょっと忘れてしまいましたけど、
うん、
新たに、ポッドキャストを始められた方のリンクだったりとか、
うん、
あと、岡山セミナーの話はまだ先ですかね。
そうですね。
はい。は、うん、まあ、今後の、まあ、休日会議なり、うん、メルマガなり、LINE アットなりで、流れると思うのでそちらをチェックしてくださいね、
はい、
というところですね、はい、
はい、
ということですね、今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。